ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は大江京子です。今回は2024年度第1回目のラジオゼミナールということで、高崎経済大学経済学部教授で副学長の唐沢達之先生から、ラジオゼミナールをはじめとする高崎経済大学の地域社会貢献についてお話を伺います。よろしくお願いいたします。はい、
高崎経済大学の唐沢と申します。よろしくお願いいたします。現在研究担当の副学長を務めておりまして、本学のですね、地域社会貢献活動全般を統括しております。今回は本学の地域社会貢献活動の全般的な状況を紹介させていただきます。本学は教育研究を通じて地域の向上発展に貢献することをミッションとしております。1957年の開学以来ですね、全国型の公立大学として全国から学生を集めて、全国各地に優位な人材を送り出してきました。現在約4万人の卒業生たちが全国各地で活躍しております。また開学時に産業研究所が設置され、1998年に地域政策研究センターが設置されまして、さらにですね、2つの機関が担ってきた地域社会貢献の取り組みが2015年に設置された地域科学研究所に継承されて現在に至っていることも、本学のですね、60年以上にわたる地域社会貢献のもう一つの証と言えます。
具体的にはどのような地域ですとか社会貢献の取り組みがあるんでしょうか？
はい、本学のですね、地域社会貢献は多岐にわたっておりますけれども、貢献の主体を軸にすると教員による貢献活動と学生による貢献活動とに分けることができますが、その内容を軸とすると研究を通じた社会貢献、それから教育を通じた社会貢献、そして課外活動における社会貢献の3つに分けることができます。このうちまず研究を通じた貢献ですが、地域社会の抱えるですね、具体的な課題を研究して、また研究の成果をより広く市民の方々に還元する取り組みとしては、地域科学研究所を中心としたプロジェクト研究、市民の皆様を対象とした公開講座などの事業やですね、地元のラジオ放送局であるラジオ高崎で毎週放送されているこの番組ですね、ラジオゼミナールがあります。また地域課題研究等推進費により、高崎市の政策に資する研究も推進しております。さらにですね、ベンチャー企業の支援にも取り組んでおります。本学初ベンチャーの第1号としてフューチャーノートさんを認定しております。高タンパクで環境に優しい昆虫食を取り扱う会社ですが、代表取締役の桜井さんは本学の卒業生で、学部大学院時代の研究を生かしてこの会社を立ち上げられました。
まずはですね、研究を通じた貢献について伺いました。続いて教育を通じた社会貢献、こちらはどのようなものがありますか？
はい、まずですね、校内連携授業があります。本学の教員が多くの高校さんにですね、訪問して授業を実施するなどして、高校と大学間の連携を深めておりますが、最も制度化された形で進められ、大きな成果を上げているのが、一律高崎経済大学附属高校学校さんとのですね、校内連携授業です。2008年度より開始された授業を基礎としまして、2011年に校内間で協定書を締結し、そして2014年度以降はですね、文部科学省のスーパーグローバルハイスクール事業や、地域との共同による高等学校教育改革推進事業において高い評価を得て現在も進行しております。これらの事業の主要なプログラムとして位置づけられているのが、本学の学部のゼミのですね、学生と高校生とが共同で企業研究を行う校内コラボゼミです。また本学の学部教育において て、2年次の後期から4年次までの2年半ですね、両学部ともにゼミナールを必修科目として教育課程の大きな柱としているのですけれども、地域政策学部のゼミを中心にして地域課題をですね、研究テーマとするゼミが多く、ゼミの教育活動を通じて地域社会貢献に関わっているゼミが多いです。
ゼミナールの科目としてこう学びながら地域と関われるっていうのもすごく特徴的な取り組みなんじゃないかと思います。先日私の番組に出てくださった方は、はい、高崎オーパー1階の高崎自慢とコラボレーションして、はい、ゼミ活動の一環として、学生さんが高崎の美味しいお土産を選んで PR するっていう取り組みだったんですよね。それってなかなか他の大学ではできないことだと思います。
はい、そうですね。高崎経済大学は非常にこうそういうなんですかね、ゼミナール活動にこう進める上でこう恵まれてるっていうのは、地方の中心的な都市であってで賑わいがあり、でまたそれだけにその都市の持ついろいろなこう課題が目の前にあって、そしてまたそれだけじゃなくて、この周辺にはもうすぐまた農村地域もこう広がっていてということで、その地域のまさにこう都市あるいは村に住む人たちのいろんな課題に身近なところにいられる、でそこに同じようにですね、こう取り組んでいくってことができるっていうのは、本学のですね、とてもこう教育環境としては恵まれている点なのかなというふうに思っております。
そして課外活動でも社会貢献に取り組んでいるんですね。
はい。例えばですね、狭山町にあるカフェアスナロ、これ正式には NPO 法人高崎町中教育活動センターアスナロと言いますけれども、これは高崎市のですね、中心街にあった歴史のある喫茶店を学生たちの手によって、コミュニティカフェとして蘇らせる取り組みですし、それから熱血、高校生販売甲子園、実行委員会というのがありますけれども、これは高校生が独自に企画した商品を高崎中心市街地で販売し、競い合う大会の運営に取り組んでおります。また陸上部は記録会などの運営を通じて、スポーツによる地域活性化に取り組んでおります。で本学ではですね、2018年に学生ボランティア活動支援室を設置しまして、学外からのボランティア要請と学生をマッチングするとともに、本学の学生が提案したボランティア企画の実現に向けて支援するなど、さまざまな取り組みをしております。でこれらの企画の中には、高齢化の進む農家に若い労働力を派遣して若者たちのですね、農業に対する理解を深めてもらう取り組みや、街中をゴミ拾いしながら歩き、GPS アートを作成する取り組みやですね、高崎だるまをはじめとして伝統工芸の世代間継承や高齢者にですね、自分史を作成してもらうための取り組みなどがありますけれども、いずれもですね、学生ボランティア活動支援室の支援によって実現したものです。で外部からの、ボランティアの要請をですね、受け身の姿勢で待つのではなくて、自ら、社会の新しいニーズを掘り起こして解決に向けて取り組んでいく学生の姿勢がですね、ここには伺えるかと思います。
学生が自分で街づくりについて考えて、こう地域と関わっていくっていうのは、高崎経大ならではのことですね。
はい、そうですね。はい、1990年代に、全国に先駆けて地域政策学部という、学部を、設置しまして、やっぱりその以来のですね、活動の蓄積っていうのが今にも生かされてきているのかなというふうに思っております。
ここまで高崎経済大学の地域社会貢献活動の全体像をお話しいただきましたが、地域社会貢献活動を通じて大学とそして地域社会の間にはどんな関係が築かれていくんでしょうか。
地域社会貢献活動がですね、実際に地域社会にどれほど寄与しているのかというのは、究極のところをですね、私たちどもが判断することではなくて、市民の皆さんの判断に任せるしかないのですけれども、これだけは確かだというふうに言えることは、大学がですね、地域社会に貢献しているようでいて、実は地域社会から大きな恩恵を受けているという点であります。研究活動においては、地域社会から課題発見の機会と研究フィールドを、さらには研究を遂行する上で必要な情報やネットワークを提供していただいていることです。 教育活動と課外活動においては、地域社会貢献活動が学生たちにとって学びと成長の機会となっていることです。教室の中だけでですね、学ぶのと異なって、地域社会の抱える課題に、現場に身を置いて取り組むことで、問題を発見する力や、コミュニケーション力や問題を解決する力を学生たちが身につけていくというわけです。いずれにせよですね、地域社会貢献と研究教育の発展の間に好循環を生み出すということが、地域社会貢献活動の大きな成果であり、またそのようなですね、好循環こそが活動の持続性をですね、担保するのではないかというふうに考えております。
はい、それでは最後に高崎経済大学の地域社会貢献活動への今年度の抱負をお願いいたします。
はい、そうですね、コロナ禍がこう明けてということもありますけれども、この間に社会のこう変化というのがとっても大きいで、今結構こうクリティカルなタイミングに来ているのかなという印象を持っております。例えばですね、高齢化、あるいはそれに伴う人口減少、当然少子化という問題が一方であるわけですけれども、そしてまたそういったことを大きな背景として、地域間のまた競争がすごくさらに一層激化してきている、そういう、状況に一方あって、そしてそのまたコロナ禍の間にかなり急速にですね、デジタル化がこう進んだり、あるいは最近とても話題になってますが AI であるとかというものすごく大きな技術革新が社会に大きなこう変化をね、及ぼそうとしている、そういう状況にあるのかなというふうに思います。ですので、それだけに地域の抱えるこう課題っていうのも、どんどんですね、より鮮明なものにこうなってくるでしょうし、これまで気づかなかったことにもさらにいろいろ気づかされるようなことっていうのが多くなるのかなというふうに思います。ですので、まずはそういう大きなですね、今、変化の中にあるということを、ちゃんとしっかりこう意識を持ってですね、研究活動、そしてまた教育活動にですね、取り組んでいきたい。そしてそれで少しでも、地域のですね、皆さんのお役に立てることができればというふうに考えております。
ラジオゼミナール。今回は、高崎経済大学経済学部教授であり、副学長の唐沢達之先生にお話を伺いました。唐沢先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。